稲が実り、秋の到来を示しております。私たちはいつ本格的な秋が来るんだろうと思いますけれども、神様は必ず秋を備えておられます。そのように自然の中に、試練の中にある私たちではありますけれども、今年は特に新型コロナウイルス感染症という病も流行している中で、熱中症の恐れもあるという不安と恐れの中で私たちは生活しておりますけれども、神様は必ず不安や恐れやあるいは悩みから私たちを解放してくださる力ある、あまり深いお方であられます。どうぞ希望を失わないで、またいろんな情報に流されることなく、神様にしっかり目を向けることができるように、今日もこの礼拝を守り、聖書の言葉を聞くことの幸いを感謝いたします。どうぞ一人ではなく、このように兄弟姉妹たちと共に礼拝することを通して、神様の生ける誠の御言葉を耳にすることができますようお守りください。健康がしたり、いろんな事情でこの礼拝に出ることができない兄弟姉妹たちもおられますけれども、どうぞ見てを伸ばして癒し、あるいはさまざまな心の重荷を取り除き、あるいはこの世のロークをから解放してくださるようにお願いいたします。今日は礼拝の後にビリアム教会の証と、また献金の期待を与えられておりますけれども、日大の群れが聖書を配布する大切な技に参加することのできる恵みを感謝いたします。私もそうでありますけれども、若い頃に聖書と出会い、そしてあなたを知ることができました。どうかこの後の若い人たちがそれの機会に触れることができるように、聖書の配布、また聖書を手渡す事業を会に守ってくださるようお願いいたします。暑い最中でありますが、今週も皆さんが守られて、次の日曜日にはこの場所に元気よく来会することができるように導いてください。上から見えざる御手を持って兄弟姉妹たちを守りください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
では聖書をどうぞいたします。今日はマタイによる福音書第7章の24節から29節です。新約聖書の12ページ、マタイによる福音書第7章24節から29節、朗読いたします。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わないものは皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの立法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。私たちはマタイによる福音書の5章から、いわゆる三条の説教を学んでまいりましたが、今日でその学びは終了することになります。で、今日います7章の24節から29節の位置づけについて語りたいと思います。2つの考え方がありまして、この箇所は21節から23節の 直接の続き、あるいは一連のイエス・キリストの教えだという解釈があります。そうしますと、この前先週学びましたように、ここに書かれてあるのはいわゆる偽の弟子、あるいはエセクリスチャンに関わるキリストの教えでありました。エセの偽の弟子ですら奇跡を行うけれども、しかし偽物は結局はその皮を剥がれ、外側で羊の皮をかぶっていても中身は狼であるということが暴露され、でそれはおのずと分かる、つまり外見で分かるということでした。でその流れで同じ主題が24節から29節あるいは27節まで続いているんだという解釈が一つ成り立ちます。もう一つは、いやそうではなくて、この歌詞は三条の説教の締めくくりであると。締めくくりというのはそこで書かれてあります主題が要約的に取り扱われるというのが普通であります。つまり三条の説教とは何を教えていたのかということを、この24節以下でイエス・キリストは教えになったのだという解釈、この2つがあります。でどちらが正しいか、まあ、私はいつものことですけども、あれでもないこれでもない、どっちもだと、こういう考え方に立ちまして、ここで言われていることはやはり偽弟子、偽の弟子たちに関わることであり、また三条の説教の総まとめでもある、こういうふうに言うことができると思います。偽の弟子たちについてイエス・キリストはこのようにおっしゃっておりました。主よ主よ、このように呼ぶのはもちろんキリストの弟子のことですね。キリストを先生先生と呼んでいる、そういう弟子であるけれども、しかも彼らは皆によって予言をし、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡さえ行う、その教えは大変高等な教えである。ギリシャの哲学者が巡回して町々で若者を教えた、その教えは当時の大学教育に相当する立派な教えでありました。人を動かすだけではなくて奇跡すら行うことができる、驚くべき教えであったということでありますけれども、しかし彼らはやはり偽物の弟子、あるいは偽物の教師にすぎません。なぜそうなのか、彼らはその言っていること、あるいは語っていること、それは真っ当な教えに響くかもしれないけれども、24節で私のこれらの言葉を聞いて、つまり偽の教師たちや偽の弟子たちは立派なことを教える、それはギリシャ哲学のような非常に高等な教えであるといたしました。最高の学問のように響きましても、所詮それはイエス・キリストの言葉、私のこれらの言葉ではありません。しかも彼らはそれを聞いて行わない、聞いても行わないというところに特色があります。ですからキリストは、あなたたちのことは全然知らない、私の教えとは関わりがない、だから私から離れ去ってしまえ、このようにキリストはおっしゃいました。偽の弟子たちの特色というのは、それはイエス・キリストが教えられた御言葉を聞いても行わない。今先ほど ここは三条の説教の要約でもあると、これ申し上げました。そうでありますと、イエス・キリストの方で、つまり三条の教えで、三条説教であれこれやこれやお語りになりました。ある時には神に対して行うべき技、現実に対して行うべき技、あるいは自分自身に対して行うべき技も教えられました。そういうイエス・キリストの教えを聞いても、神に対しても人に対しても、あるいは自分に対しても行わないならば、三条の説教でキリストが教えられた教えを聞いても守り行わないものは、それは偽の弟子たちであると、このようにキリストはおっしゃいまして、さらに一つの例え話をここで語っておられます。その例え話というのは有名な砂上の楼閣、砂上の楼閣なんて言っても現在の若い人たちにはあまりわからない言葉かもわかりませんので、新教大学書は家とだけ単純に訳していますけれども、当然これは立派な家、ちまちま建てられたような家ではありません。ということはどういう建物かといえば立派な建物です。ただイエス・キリストがここでおっしゃっておられる建物はどうもいわゆる石造りの建物ではないようです。そうかもしれませんけれども、イエス・キリストがここで念頭にあるのはやはりレンガ造りの家ではないかと思います。木で作られた家はもちろんありました。しかしそれは大変高価な建物で、よっぽどの金持ちでなければ木で建てることはありません。でそして、ね、石造りの家というのはやっぱり大掛かりな建物でありまして、まあ、これも、まあ、人はそこに住むでしょうけど、大体は公共の建物に使われる材料、それが岩石、石材であると思います。というように言いますと、やっぱりここで考えられるのはレンガ造りの家です。粘土がいっぱいありまして、それを水でこねて、で型に入れて天日干しにしますと硬い硬いレンガになるんですね。日本の建物に使われているレンガはそんな天日干しなくて、非常に高温の炉に入れて作るんですけど、まあ、この地方のレンガはそれ天日造りのレンガでありました。天日造りだから脆いなんて考えてはいけません。それ立派な硬いレンガになります。そのレンガで家を作るというのが一般的な家の建て方でありました。でどういうところに建てるか、まあマタイの福音書ではですね、片方に岩がゴロゴロあり、また片方に砂がいっぱいあってですね、でそしてそういうところに建物を建てるような意味に取れるんですけども、仲介書と言いましょうか、解説を書を読んでいると、まあ、そうではないらしい。どちらもですね、砂地の上に家を建てるのが普通である。まあ、エルサレムのような高い岩、一つの岩でできた山の上に家を建てる場合と違って、普通はですね、その砂漠地帯の延長でありまして、まあ、砂漠に近い砂地の上に家を建てるわけです。でその時にですね、ある人たちはその砂をかき出して、で硬い地盤、岩石というよりも硬いですね、地盤に見つかったらそこにレンガを積み上げていく。で、ある部分は土を、砂を戻してしまう。ところがですね、面倒くさがる人は、その基礎が出てくるのを待つことができずに、もう砂の上にポンポンポンポンとレンガを組んでしまう。そして砂をかけるわけですから、それが砂の上に建てられた家なのか、あれ硬い基礎の上に建てられたのかは見かけは分からなくなります。ところが一旦雨が降ってまいります。この洗 聖書の世界は雨があんまり降らないところでありますけれども、この前ニュースでもしておりました、何年に一度、あれ数十年に一度洪水が起こるんだそうですね。ワディ、普通は乾燥した川、水が一滴も流れていない川なんですけども、突然そこに流れてきて、そして水が溢れてしまう、まあ、そうしますとですね、当然人が住んでいる地区にも水が流れ込んでくるわけです。水が流れ込んできますと砂地、まあ、すぐにかき出されてしまいます。固い地盤の上に建てられている家はもちろん水が流れてきても砂がですね、基礎とレンガの間にきちっと挟まってますから水で流されることはないんですけども、砂地の上に建てられた家は砂が全部かき揃えてしまいますので、ペチャンとですね崩れてしまうほかはないわけです。これがイエス・キリストが語っておられる、まあ、当時の家の建て方であると、まあ、こんなことが仲介者に書かれておりました。私は実際、パレスチナに行ったことがありませんし、で一般の住民が住んでいる家がどうであったか知りませんし、しかも2000年前の建築物と今日の家の建て方が同じであるかどうか、まあ、そういうことも知りませんので、ただ聞きかじりでありますから、まあ、確かなことは言えませんけど、でそのことは念のために申し上げて、おそらくはイエス・キリストが行動しちゃってられることはそうであろうと。で偽の弟子たちは、つまりエセクリシャンというのはイエス・キリストの言葉を聞いても守り行わないもの、イエス・キリストの御言葉という基礎の上に家を建てない、家は人生であると思うんですけども、人生を組み立てないならば嵐、洪水がやってきたら、それは試練が、あるいは災いが、あるいは試みがやってきたら、もろくも崩れ去ってしまうであろうけれども、深いところまで土を掘って硬いですね地盤の上に建てた家は、水が襲いかかってきても基礎になっているところが硬いので家そのものは流されることはないということになるでありましょう。つまりイエス・キリストの言葉を聞いて行うものが誠の弟子であるということは、ここまでは分かっていただけると思います。ですから私たちは本物の弟子か、あるいは偽物の弟子か、それを区別するのは、それはですね、彼がイエス・キリストの御言葉を守っているかどうかによると、このように申し上げました。でけれどもですね、一つの仲介だけ、注意を付け加えておいたですね、注意を付け加えておきました。他人の行動を見てですね、確かにあれは偽クリシャンだと、偽クリシャンだということができるかもしれませんけれども、私たちは残念ながら人の心の中まではっきり見抜くことはできません。ですからその人が本当に本物の弟子なのか偽の弟子たちかは、それは最後のところでは区別することができないという留保をした上で、イエス・キリストの御言葉を聞いているか、あるいは聞いていないかというところで、あれは偽クリスチャン、これは本物のクリスチャンと判断できるであろうと、教会はそういうことをができる年をして、教会の会期というのを実行いたしております。生産禁止とかですね、あるいは除名、暴力的な力で加えることはできませんけれども、群れから立つ、あるいは交わりをやめるというようなですね、会議というものを行うことができる。それは長老のからなる会議によってそういう権能が与えられていると信じているのが改革学の会だと。ただ自分のことは分かるはずだと。私たち自身は自分がイエス・キリストの言葉を聞いて、それを本当に心から 守り行っているかどうか、それは私自身、自分に聞けば分かるわけです。自分のことはこれは分かります。確かに私たちには無意識、あるいは私たち自身が思いも及ばないようなことを考えている場合があるでしょう。知らなかったという無知も原因かもわかりません。そういうことがあるんですけども、大体はですね、自分のしていることぐらい分かっております。私はイエス・キリストの御言葉を本当に聞いて、守り行っているんだろうか。そういうことを問いかけるわけですね。そうすると、大抵の人々は、あ、自分はダメだと。長い間教会生活をしているけれども、その教会生活は散々たる。もう見かけはいいかもしれないけれども、心の中ではですね、時には嫌々ながら、教会生活をしてみたい。あるいは、ニコニコ笑いながらですよ、心の中では、クソッと思いながらですね、人を、教会員を、罵ってみたい。そういうことを繰り返し繰り返しやっているのを、私自身が知っておりますから。ああ、自分は偽クリスチャンだか。これはあかんと。そういうことですね、教会生活から離れていった仲間がいっぱいおります。どうせ自分はですね、クリスチャンとしてはもう全然失格者だと。略語者、略大生だ。というように決めつけまして、でそして、まあ、それには教会から本当に去ってしまう。これが私自身自分に問うた時の結果でしょう。だからどうしたらいいのか、これ申し上げました。だからこそ私たちはイエス・キリストのところ身元に行って、イエス・キリストこそ私たちの罪を許してくださる、許すお方である、憐れ深いお方である。だから私たちがすべきことは、主よ憐れみください、キリエエレイソンという祈りが教会にずっとなされてまいりました。私の教会ではキリエエレイソンだというラテン語は使いませんけれども、ラテン語じゃなくてギリシャ語でしたから、そういうのを使いませんけれども、でも主よ私を憐れんでくださいという祈りは常にしているわけですね。憐れ深いキリストは必ず私たちを許してくださいます。私は偽物のクリスチャンかもしれないという、そういう思いを持つんですけど、でも一人一人がキリストの御前に出た時には、キリストはですね、あなたたちの罪は許されている、私の尊い父親によってあなたたちの罪は皆清められているとおっしゃってくださいます。だからはばかることなく、私たちは本物のクリスチャンだと胸を張っていいと、このように先週申し上げました。しかしですね、その後ある兄弟が、先生やっぱり難しいですねとおっしゃいました。考えてみればそうかもわかりません。私たち一番難しいのは、イエス・キリストの前にひざまずいて、そして私は憐れな罪人ですと、私の罪をお許しくださいと、このようにイエス・キリストの前で罪の許しを求めてひざまずく、そういうことが一番難しいのかもしれませんね。それが一番難しいから、だから、あ、やっぱり私はイエス様の前に行けないと、行こうと思ってるんだけども、なかなか行けない、ああまあかんと思われるかもしれません。そういう思いは、それはその通りだと思うんです。私たちの生の姿でイエス・キリストの前になかなか行きません。むしろ本当にイエス様はそんな私を許してくださるんだろうかという疑いが出てくるかもわかりません。なんだそんなくだらないことをですねして、でそれで十分と言えるのか、もっともっとですね、私は正しいことをいっぱいやって、神様の前に胸を張って、私はあなたの言葉を守り行いました、三条の説教をことごとく守り行いましたと言えるような人間になりたい、こういう思いが 自然かもわかりませんね。でもそれは何度もしております。そんなことは誰だってできないんです。私たちは三条の説教で教えられているその一つすら本当に守りを行うことができなかった挫折感を味わうだけです。それは私たちの本当の姿です。とすればやっぱり私たちが選択をすることができるのは、まあ、それは主よ私の罪をお許しください、このままで私を受け入れてください、キリエエレイザン、このようにイエス・キリストの前で祈り叫ぶ以外にはないのではないか。他に私は答えを見出すことができないんですね。それ以外他にいい方法があったらこうですよということができるかもしれません。ですから私自身が申し上げられることは、そして私自身がしていることは、本当に牧師と言いながら三条の説教を教えながら、そのうちの一つも守りを行っていない、恥ずかしい、よう口はばったくこんなこと言えてるなと自分で自称気味に自称気味になるんですけど、でもそういう私でも牧師であることを許していてくださるお方がイエス・キリストだと、そのお方は私にですね、来たい、何人の罪許されたとおっしゃってくださるのではないか。だから私はもうそれ以外にすがるところがないんだという結論なんですね。もう今日も明日も思い出しますと、もう罪ばっかり犯しております。皆さん知らないでしょうけれども、当たり前ですね、人が知ることは全部知るわけじゃありませんけれども、自分ではよく知っております。まあこれはダメだと思わざるを得ない、もう最低だと思わざるを得ない。でも私たちは、私自身はイエス・キリストの前に出て、こんな私でもどうぞお許しくださいと、キリエレゾン、主を憐れみたまえ、このように言うしかないのだと、このように申し上げます。お祈りします。天の父なる神様、三条の説教をずっと学んでまいりました。イエス・キリストはこれらの私の言葉を聞いて守り行うものでなければ私の弟子であることができないとおっしゃいました。その言葉を聞いて私たちは皆おののき、あるいは自信を失ってしまいます。誰一人キリストの弟子だと自称する誰一人、キリストの言われているような教えをことごとく完全にその御心の通りに行うことができる者は一人もおりません。皆偽弟子、エセクリシャンと言われても仕方がないと思いますけれども、私たちの主イエス・キリストは憐れみ深いお方でありまして、ご自身を十字架の上につけて私たちのために償いの贖いの支払いをきっちりとしてくださいました。私は罪人でありますけれども、許された罪人です。はばかることなく恵みの座に近づくことが許されているものでございます。どうぞ私たちを憐れんでください。そしていつも神の国に入れる希望を抱かせてください。イエス・キリストは私たちの傍らにいて歩んでくださいますので、あなたの身元にその定められた時には必ず行けると確信させてください。イエス・キリストの名を通してお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌の272番の1番4番5番ですね。 田春雄姉妹よりご指示をお願いします。Thank you.